無料相談 0120-555-583 555583。相続遺言は NCP グループ。
学生寮、社員寮、ドーミービジネスホテル、ドーミーイン、リゾートホテル、癒しの湯宿、共立リゾート。我が家のようなくつろぎとおもてなしをあなたに。
今日もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで、乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとっても、ロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。
香港を出てから1時間余り、辺り一面が泥の海と貸し切った時、船はマカオに着く。マカオ、あるいは大門。香港から連絡船で2時間半。水中浴船ならその半分でしかないが、その二つの都市は、明らかに異なる国に属している。香港から船に乗るときは、出国カードに記入しなければならず、マカオの桟橋に降り立てば、入国カードを提出しなければならない。しかし同時に、その二つがどれほど密接に結びついているかは、入国の手続きを一つするだけで分かってくる。桟橋で簡単に発給してくれる観光ビザは、25パタカであるとともに、25香港ドルでもあるのだ。つまり、マカオの通貨であるパタカは、香港のドルに連動し、ほとんど10日なのだ。マカオの市中では、香港のドルがそのまま使用できるという。もっとも、両者は10日ではあっても対等ではなく、その力関係は、香港ドルがマカオで流通しているのに対し、パタカが香港では使えないところにはっきり現れている。入国手続きが終わり、桟橋の前の広場に出ると、古ぼけた黒塗りのタクシーが2、30台並んでいる。船から降りた客が次々と乗り込んでは、どこかへ走り去っていく。それを眺めながら、さて、と考えた。さて、どうしよう。タクシーに乗る気は初めからなかった。金のこともあったが、それ以上に、どこへ行ってよいか、わからなかったのだ。 どこへ行きます？と、運転手に尋ねられても、どこへ行こう？と、逆に聞き返さなくてはならない。マカオに関しても、どこに何があるのか、私は全く知識を持たないまま来てしまっていた。日本人にとって、マカオはほとんど博打の街でしかなくなっている。東洋のモンテカルロなどという情けない名をつけ、モンテカルロはもちろん、ラスベガスにも行けない博打好きが、手軽にカジノの雰囲気を味わうために訪れるのだ。しかし、私がマカオへ向かったのは、博打を打つためではなかった。別に大した理由もなく、マカオにでも行ってみようかな、という気になったのだ。もしかしたら、香港の喧騒と熱気から離れ、少し息を抜きたかったのかもしれない。うろつき回り、何かに遭遇し、高揚した気分になる。そのことが、思いがけないほど私を疲労させていたようなのだ。私は黄金宮殿に荷物を残したまま、小さなバッグに身の回りのものを詰め、ほんの一日か二日のつもりで香港を出た。桟橋の前に、海岸線に沿って一本の道が走っている。問題は、右か左のどちらを選べば、街の中心に行けるかである。私は左を選んだ。1キロか1キロ半くらい先に、黄色い大きな建物が見えることと、走り去っていったタクシーの3台に2台は、左に向かっていたことから判断したのだが、多分間違いはないだろうと思えた。旅に出てから、私のその種の勘は、かなり鋭くなってきていたからだ。日は高く、歩いていると、アスファルトに反射した光が、白く眩しく感じられる。人通りは全くなく、時折客を運び終わって、戻ってくるタクシーが走り抜けていく以外は、音さえしない。自分のかすかな靴音以外には何も聞こえない。死んだような街。月並みな形容だが、そうとでも言うより仕方がない。ふと一人の顔が浮かんできた。私は大学で、第二外国語にスペイン語を選択した。それによって、セルバンテスを言語で読んでやろうとか、会社に入ってから役立てようとか言った、真っ当な理由があったわけではなく、ドイツ語もフランス語もロシア語も中国語もやりたくなかったから、という消極的なものでしかなかったが、自分でも意外なほど、よく授業に出た。スペイン語の教師の話が面白かったのだ。メガネをかけ、小太りで、せっかちな喋り方をする。せっかちなのは、喋りたいことが、溢れるほどあるからなのだ。ということはしばらくするうちに分かってきた。彼は、 90分の授業時間のうち15分ほど教科書を読むと、あとは必ずその溢れんばかりに溜まっている自身の話を始めた。私が習ったスペイン語の教師は女子大から来ている非常勤講師であり、日曜交渉士とでも言うべき分野の研究者だった。とりわけ16世紀から17世紀にかけての南欧諸国との交渉が専門であるらしく、話はすぐにイエズス会や南蛮貿易にそれていき、いつの間にかスペインやポルトガルでの彼の研究生活の時代に飛んでいく。日本を訪れた宣教師が本国へ送った手紙などを集めてある古文書館で、思いがけない一通を発見した時の感動といったものから、日本には新幹線といってマドリードとバルセロナの間を 3,4 時間で走る列車があるというと、嘘つきと思われて相手にされなくなったというどうでもいいようなものまで、話は尽きることがなかった。そのような話の中で、南欧の都市でもないのに頻繁に口をついて出てきた都市の名が三つある。ゴアとマラッカとマカオ。それらはいずれもポルトガルのアジア貿易の前進基地としての役割を果たしたところである。かつての栄光の時代はポルトガルの没落とともに去り、今は歴史の化石のようなところになってしまっている。彼が話してくれたその経緯は、ゴアの場合もマラッカの場合も面白かったが、とりわけ私にはマカオが印象的だった。マカオは日本への生糸と日本からの銀で栄えた貿易基地だった。ところが、日本におけるキリスト教への圧力が強まるにつれて、日本との貿易が困難になっていく。東アジアにおけるイエズス会の伝道のための基地であり、マカオ市民の精神的な拠り所であった聖パウロ学院教会は、マカオの衰退と運命を共にするかのように消失し、前の壁を一枚だけ残して、すべてがついえ去ったという。その壁の前に立った時の感動を、小太りの中年のおっさんが、息もつかずに喋り続ける姿は、なかなか悪くなかった。そのような熱い心を持っていなければ、どこかの国の宣教師が書いた、500年も前の手紙の翻訳に、一生をかけなどしないだろう、と思わせるものが彼にはあった。もっとも、あまりにも愛しすぎたためか、スペイン語を習いたての私たちへの試験問題にまで、16、17世紀の宣教師が書いた手紙を使いたがるのには並行したが、私は無人の道を歩きながら、一度その聖パウロ学院教会の後へ行ってみてもいいなと思った。しかし今は、とりあえず町の中心地を見つけなければならない。大したことはないような気がしたが、 黄色い建物まで、かなりの時間がかかった。ついてみると、そこは、リスボアというホテルであり、裏手には武教娯楽場と記された出入り口があった。武教娯楽場、つまりカジノリスボアというわけだ。いずれにしても私とは縁のなさそうなところだった。
順調な人生がいいとは限らない。ちょっとだけ進んだり、たまに大きく進んだり、来た道を少し戻ったり、一回立ち止まって休んだり、振り出しに戻ったり、その方が人生は面白い。さらば青春の光単独ライブすごろく、5月16日